こんにちは、川野ゆうまです。今日はコーヒー屋さんを仕事にしようっていうふうに、思った一番の経験で、ヨーロッパでコーヒーを飲んだ話があるんですけども、ちょっとその時の話をしてみたいなというふうに思っています。で、結論から言うとむちゃくちゃ楽しくて、体調が悪くなるというか、多分血が全部コーヒーになるぐらい毎日コーヒー僕の体には多分血じゃなくて血液じゃなくてコーヒーが流れてたと思うんですけど、そのぐらいずっとコーヒー飲んで、おかげで味覚もある程度鍛えられて、味が分かるようになったし、表現もできるようになったし、こういうコーヒー本当に日本で伝えたいなっていう風に心から思った、ワクワクした旅になったんですけど、僕としては大学の時とか、何か気になること、僕みたいにコーヒーで興味持つことがあったら、とことんやってみるっていうのがいいんじゃないかなっていう風に思って、今日はこの話をしたいと思います。で、最初、ローマに行ったんですけど、ローマといえばイタリアの、エスプレッソ文化の発祥の地、イタリア人といえば、みんなコーヒーエスプレッソで飲むんですよね。で、イタリアだと、どこ行っても日本のコンビニレベルでむっちゃバールって言われるコーヒースタンドがもうめっちゃあるんですよ。もうありすぎだろみたいな、3歩歩いたらまたバールかよみたいなのがずっとあるんですよ。無限にずっとある。で、それを見に行ったんですけど、基本的にイタリアンバール行くとバリスタがもうめっちゃバシッと服装決めてるんですよ。なんかこう白シャツに基本黒のなんかこうジャケット着てるか、黒のベスト着てるかで、ネクタイしてバチッとこうダンディーなイタリア人がバリスタとして立ってて、でエスプレッソ絶対頼むんです。こっちもちょっと気取ってエスプレッソでみたいな感じで言うと、もうめっちゃ早いんですよ。もう見えないぐらいのスピードでコーヒーを落としやがるんですよ、あいつら。もうめちゃくちゃ早いんですよそのもうイタリアの決まったバリスタがえげつない、目に見えないスピードでコーヒーバーンってやって、もう10秒後20秒後ぐらいにはパンって出してくる。で、むちゃくちゃいいなと思って、楽しみ方がすごい良くて、で、なんか夕方ぐらいにカプチーノ飲んでみたいなと思って、カプチーノもイタリア語じゃないですか。で、カプチーノ飲んでたら、なんか隣のお客さんのなんかおじさんのイタリア人がすっげえ覗き込んできて、なんだと思ったら、このカプチーノが許されるのは朝か小学生までだぞ、男あげろよって言われて、そうっすねみたいな、あ、イタリアそういう文化も悪くないなと思って、で、あとはひたすらうまいピザとうまいパスタを食べて満足したんですけど、そこでイタリアの、エスプレッソ文化を見てワクワクし、期限なんでコーヒーを飲む。で、そこからイギリスに行ったんですね。で、イギリスはロンドンにいたんですけど、そこはもう有名なお店、バリスタチャンピオンが出てますとか有名なお店も実はたくさんあったんで、全部事前にアポ取って、すげえストイックに、大学生だったんですけど、こういうことをやってて、最近焙煎機を家に買って、焙煎してます、で豆持ってくんでよかったら一緒にテイスティングしてもらえませんかとか、どうやって焙煎してるか味チェックしてるか見させてもらえませんかっていう風に真面目なメールを、アポのメールを送ると、いいよウェルカムだよみたいな、何時にどこどこ来てねみたいな、めっちゃ来るんですよ。思った以上にもう8割ぐらいの確率で帰ってきて、思った以上にアポ取れすぎちゃって、スケジュールえげつないほど埋まってるんですよ何時にどこ何時にどこみたいな。で、それが後でしんどくなるんですけど、最初ワクワクしていろんなアポのところに行ったんですよ。有名店、本当に今も続いてる有名店で、朝入りのコーヒーショップ行って、でしたらよく来たねみたいな、多分若すぎてびっくりされるとは思ったと思うんですけど、全然お構いなしに頼んでもないのにメニューの一番上から一番下までまず出てくるんですよ。この時点でカフェインキャパがやべえメニューだって5、6個あるじゃないですか。エスプレッソから始めてミルク入れたラテ、カプチーノ飲んでもらって、で、ドリップも2杯ぐらい、2種類ぐらいの豆で飲んでみたいなので1個1個説明してくれるんですよね。こんなコンセプトで僕らやってて、どう、うまいっしょみたいな、めっちゃこう熱意があって、で、なんでそんな風にウェルカムしてくれるかっていうと、彼らもコーヒーが好きで、そういうフルーティーで個性があるコーヒーの魅力、つまり美味しいコーヒーをもっと知ってほしいっていう気持ち一心でやってて、それに共感して同じようにやってくれてる人がはるばる日本からやってきたと、しかも大学生なのにわざと来たっていうことが嬉しくて、もう知ってることは全部教えたいんだよみたいな気持ちでみんな教えてくれるんですよ。それも古いところから新しいスタートアップ的なお店から、みんな関係なくウェルカムしてくれて、で1回アポが4つぐらい重なった日があったのかな。で、4つのこの時点でやばいんですよ。1店舗行くと 5、6杯出てくるやつが4つぐらい重なるとで、なんか残していいか分かんないじゃないですか。で、やっぱ日本人的マインド持ってたりするんで、僕は飲んじゃうんです全部。 で、そうなったところ最後のやつ行った帰り道もうだ15杯とか飲んでる時にもうまず歩けなくなって、カフェイン飲みすぎるとやばいのがもうあのアルコールの飲みすぎのなんかきつい版、めまいでまず平衡感覚わかんないで、まっすぐ歩けない、手足がずっとブルブル震えるで、まあ友達とかはもう気持ち悪くなりすぎて地下鉄上がった瞬間に入ったりとかしちゃって、もう僕はなんかもう吐くにも吐けなくて すっごい気持ち悪くて、ずっと水しか飲めなくなってご飯も食べれなくなって、まあまあまあ大変だったんですけど、まあそれが最後のアポでよかった。まだで、その後いよいよ北欧に行って、やっぱ北欧が一番行きたかったんですね。ノルウェーのコーヒーがうまいぞっていう風にすごいこうみんな言ってて、で僕が感動したお店もノルウェーから来たフグレンだったんで、まあフグレンももちろん行くし、その時はフグレンは豆を焙煎してなかったんで、実際に焙煎してる人たち、豆を仕入れて北欧のローストのスタイルで焙煎してる人たちのところに行きたくて、そこもできる限りアポ取って、でもアポなかなか取れなくて忙しかったり繋がんなかったりしたんですけど、まあ、まずめっちゃ美味しい、もう北欧のコーヒーやっぱうまかった。で特に僕が好きなお店が2つあって、1つがティム・ウェンデルボーっていうお店。ティム・ウェンデルボーっていうのは人の名前なんですけど、北欧のノルウェーの、ノルウェー出身のバリスタチャンピオンであって、焙煎チャンピオンであって味利きのチャンピオンであって、でもその世界一取ってもう大会出なくなったもうコーヒー界の神みたいな人なんですね。もう本当に神なんですよ、見た目もなんか怖いし。で、その人が作ったお店が2000何年かな、もう10年以上前なんですけどオープンしてて、そこにコーヒー飲み行って、まあ全部うまい、ブラックでもうまいし、アイスのカプチーノみたいなの作ってて、もうそれもむちゃくちゃうまいんですよ。カクテルグラスに出てきて、でミルクとちょっと砂糖とエスプレッソを泡立て器でウィーンって混ぜたふわふわの冷たいやつがあのカクテルグラスキンキンに凍ったやつに乗って出てきて、すげえうまいんですよ。もう無条件でうまい、もう頭思考停止してうまいやつが出てきて、で、まあ、もちろん店もかっこいいし、来てるお客さんもひっきりなしにみんなブラックのエチオピアのなんとかでみたいな感じで飲んでて、そこは美味しすぎて、まあ、毎日行って、あともう一個がシュプリームローストワークスっていう名前のお店で、そこは焙煎のアプローチがすごいこう衝撃的で、飲んだ中で一番フルーツ感が際立つ超ジューシーな、もうなんか電撃が走るような酸味のコーヒーを出して、特にケニアがえげつないんですけど、そのお店でこんなに綺麗な酸味出るんだって、本当にフルーツ絞ったみたいな味するんですよ。まあかなり浅く焼いてると思うんですけど、でもそのなんか酸っぱとか嫌な感じが出ないギリギリのところの、めっちゃフルーツの絞りたてのオレンジジュースみたいなやつがコーヒーから味わえて、じゃこりゃと思ってひっくり返るかと思って、まあお土産で豆爆買いして帰ったんですけど、でノルウェーはそんな感じで行って、まあそこがメインだったんですね。であとその後にデンマークに行ったんですけど、デンマークもまあ同じような感じでコーヒー屋さん回ってたんですけど、一個抜けてるお店がデンマークにあって、コーヒーコレクティブっていう名前のお店がデンマークのコペンハーゲンだとまあダントツに抜けてるかなと思って、そのお店が印象的だったのは、なんかハットかぶっためっちゃなんか所作にこだわるバリスタがいて、でも動きからおかしいんですよ、この人は所作中だなと。でその所作中がまあ、もう見るからに決まってるんですよ。ジャケットでネクタイでハットかぶってピアスつけてんのかな、でひげ生やしてる感じの女性、高めのあのガタイいい感じの男の人で、シャツは第2ボタンぐらいまで開けてんのかな、黒シャツかな、決まってるんですよ。でなんか見たことない動きが、エスプレッソって普通こうなんか棒みたいのがマシンにこうくっついてるの、みんなイメージは分かりますかね。あれを取ってあそこにバスケットと言われるところに粉を詰めて、ほんではめてボタンを押すと出てくるんですね。あれどう考えても片手に1本しか持てないのに、片手になんか2本取ってバンバンって言って、2本をなんかクロスさせて片手でなんか謎の十字をこの作って、そこで2本同時に粉を入れるみたいな、ウィーンウィーンって2本連続で入れて、2本同時に粉をパンパンってタンピングして、で2本同時にマシンにガチャッとはめて同時に2杯のコーヒーを作るみたいな、わけわからん動きしてて、こいつは完全に所作中だなと。でいやもちろんコーヒーうまいんですよ。でバリスタにとって所作はすごい大事で、まあ、急に真面目な話になるんですけど、イタリアの時もやっぱ早く出すってのはすごい大事で、そのデンマークの、 コーヒーコレクティブが思ったのは、かっこよく作るっていうのもすっごい大事。やっぱり待ってる側のお客さんは見てて美味しそうに作ってくれるかって、動きの滑らかさとか無駄がないかとか、やっぱそこに結構関わってくるんですよね。なんか例えばコーヒー作る時に首かしげたりとか、なんか物探してたりしながらコーヒー作ったりすると、なんかこの人大丈夫かなってどっかで思ったりするじゃないですか。でやっぱかっこよくバシッと決めて作って、それがうまいっていうのはもう体験としては最高で、こっちはもう完全に安心しきってコーヒーを飲めるんで、やっぱその動き方見せ方ってすごい大事だな。バリスタのカウンターの中は ある意味スポットライトが当たってるような場所なんだなっていうふうに強く感じて、プレゼンテーションの仕方なんだなっていうふうに、そこから考えるようになった。結構こう印象に残ったお店ですね。でその後スウェーデンに行って、この辺からもうお金がつき始めてるんですよ。もう学生の旅行で卒業旅行的なノリで行ってんのに、欲張って8カ国も行くもんだから、もう予算がオーバーのしまくりで、もうほぼ金ないんで、大体お腹空いたらコンビニ行ってリンゴ食うしかないみたいな感じで、ひたすら青リンゴをみんなでかじってたと思うんですけど、で1日1食食べ放題行くみたいなランチの、夜だと高いんで食べ放題、ランチ のビュッフェ的な食べ放題行って、めっちゃお腹パンパンにして間にリンゴ食うみたいな。であとはコーヒーひたすらで、印象的だったのはコッピっていう名前のお店なんですけど、そこがスウェーデンで飲んだ中だと一番美味しいコーヒーだったかなと思って、で今はスウェーデンのストックホルムの中だとコッピーのお店はもうないんですけど、移動しちゃってで地方の方に行っちゃったんですけど、コーヒードリップで注文したら実験用のコニカルビーカーにコーヒーが入って出てきて、でカップみたいな、でなんか実験かなみたいな雰囲気なんですよね。上になんかコルクのキャップとか刺さってるし、もう完全に実験器具みたいなの出てくるんですよ。でその出し方が僕としてはかっこよくて、なんかそこからなんか伝わる理系のイメージって、コーヒーちゃんと裏側でこう考えて作ってますよっていうか、味のバランスとか緻密にこう研究してますよみたいなのが、そこからなんとなくその出し方が伝わってきて、でそこから、今もそうなんですけど、お店オープンしたらコニカルビーカーにコーヒー入れて出そうって決めて、今も未だにお店オープンして5年半経つんですけど、ライトアップコーヒーではトリップコーヒーを注文された方にはコニカルビーカーでコーヒーを出すようにしてます。コニカルビーカーと、もちろんいいのはガラスなんで、中のコーヒーの色も透けて見えて、アサリのコーヒーって光にかざすとちょっと赤っぽく見えるんですよ。で深入りってなんかどうしてもコーヒーって黒いイメージが強いと思うんですけど、赤く透けたコーヒーがすっごい綺麗なんで、それも視覚的に楽しめるっていうので、いろいろこう得た知識をこうパズルのように組み合わせて自分のお店にこう使おうみたいな、どんどんどんどんワクワクワクワクお店のイメージが湧いてきて、で最後はフィンランドのヘルシンキまで行って、ヘルシンキまでもストックホルムから確か船で行って、でこの辺からちょっともう疲れてて、まず船の予約が間違えて1ヶ月後、なんか1ヶ月間違えて予約してたんですよ1ヶ月後の予約になってるみたいな。まずユーマ川野ですって言って、で予約のやつ出してもらったらないよみたいな、あ終わったと思って、あここでこの旅終了かなみたいな、金もないし、そしたら1ヶ月後で予約してるけど、もしかしてこれみたいな、かっこ笑いみたいなあそれっす、ちょっとなんとかなんないですかって言ってお願いしたら、1個空いてるよみたいな、そこに同じ額で全然入れてくれて、わよかったと思って、それも豪華客船なんですよ。で、それもでもみんなで泊まったら1人6、7千円で泊まれるやつだったんですけど、水が船の中で買うとボトル1000円とかするんですね。高くて買えないんで、でも水飲まないといけないし、喉渇いたんで、ディナーのビュッフェがあって、ビュッフェでひたすらサラダの中にあるトマトをみんなで食べまくって水分補給する、それで生き延びるっていうもう全トマト食べて、でそれで喉の潤したんですけど、そのぐらい結構カツカツの中なんとか楽しんで旅をして、最後ヘルシンキに着いて、ヘルシンキはそんなにコーヒー屋さんが多いわけじゃないんですけど、フィンランドは確かコーヒーブレイクを会社で取らなきゃいけない、つまり会社でコーヒーを飲む休憩時間を取らなきゃいけないっていうのが決められてて、どの会社も30分ぐらいコーヒーの休憩の時間を取って、働く人がみんなコーヒー飲んで休むんですよ。そういう文化があって、でコーヒー屋さんももちろんたくさんあって、みんな美味しいコーヒー飲んでて、でそのリストに出てくるようなコーヒー屋さんいくつか回って、最後トナカイを食べて帰ったっていう感じですね。トナカイ料理が有名なん で、トナカイの心臓が一番美味しかったんですけど、めっちゃ高 すぎてちょっとそこで破産しましたね、みんな。で最後はトルコで、まあ、帰りの便がゲート閉まっちゃって乗れなくて、で空港で一泊してから帰る、次の便もう一個取って帰るみたいな。でもう飛行機代倍かかって帰って、もう終了なんで。でもみんな熱出すやつとかもいるし、もう体ボロボロになってずっとコーヒーしか飲んでないんです、そのストイックな旅で。でまあボロボロになって帰ってきたんですけど、まあ、結局むちゃくちゃ濃い体験で、本当になんか味を鍛えようって思ってもないのに気づいたらめっちゃコーヒーの味わかるようになってるんですよ。もう何にも考えなくても、あこの酸はこういう風な味がするよね、例えばこれはオレンジっぽいような味で後味がちょっと甘くてでも透明感がこうだよねみたいなのがパッてもう何も考えずに分かるようになってて、っていうのはもう40日間そういう美味しいコーヒーだけをずっと飲み比べて、お店の人がこれに対してはこういう説明をしているとか、僕が持ってたコーヒーに対してはこういう感想を持ってるとかっていうのがずっとインプットされ続けてたんで、なんかこう好きで楽しんでるだけなのに勝手にインプットされてたっていうのが、まあ振り返るとすごいあって、でお店を作る時にもこういう出し方をした方がいい、こういうところが大事だっていうのが積み重なってたんで、じゃあいざお店を作ろうって帰ってきたら、まあ、決断したんですけど、まあ、そんなコーヒーシーン見てきて、そういう美味しいコーヒーってもっと日本人に飲むべきだよね、日本人に飲まれるべきだよねって思って、じゃあ発信する場所を作ろうっていうふうにそこから決めたんですけど、その時にもじゃあコーヒー出す時にはこういうコニカルビーカーに入れてみようとか、カップはどうしようって時にロンドンで見つけた水色のカップ可愛かったなって、そのメーカー調べてそれを買うとか、マシンはどうするって言ったらみんなあれ使ってたしあれかっこいいから便利しようとか、全部一個一個こう良かった、その旅で良かったところを組み合わせて、で自分のお店にのイメージが膨らんだっていうのもすごい良かったかなというふうに思って、で今に繋がっています。でまあ何が言いたいかっていうと、僕としては好きなことがあったり気になることがあったらもうぜひ行ってみよう、体験してみようっていうのが、まあ、学生の間にはやった方がいいんじゃないかなと思う。まあ、僕はそれで、まあ、じゃあコーヒーで生きていくと楽しそうだなって思って、今みたいにこう、狂ったことをやっているので、コーヒーで狂ってしまっているんで、まあ、みんなも、なんか気になることあったら、旅がそんな長い時間できるのも大学生のうちかなというふうに思ったんで、まあ、あくまで僕のはちょっと変わった一例だし、ずっとコーヒー飲むっていうのは普通にしんどかったんですけど、なんか行動を起こしてみるといいんじゃないかなとは思います。